これ階段とかも石とかで組んでらっしゃるんですけど、これもご自分たちでおやりになったと、
はい、はい、そうですね。これは地元の石材ですね。
なるほど。
その近所の石材会社から平らの石を持ってきていただいて、はい、これを段違いに組み立てていただいて、はい、もうここはやっぱり山の近くなんで、
はい、
ちょっと掘ると石がゴロゴロ大きな石が出てくるんですよ。まあ、それをかなり使ったりっていう形で再利用っていうしてですね、はい、これが B 棟 C 棟なんですが、はい、
同じようにね、必ずウッドデッキがあって、そこの方にはテーブル、はい、そして椅子、それから、バーベキューホールもありまして、そして当然のやっぱりあるわけですよね、釣り堀が。
やはり ある程度プライベート感を持たせるために、
はい、
まあ、当施設とすると、やはり大人との、はい、まあ、プライバシーを守る、はい、痛めをしてありまして。
痛めもちょっとだけ隙間があって、ちゃんと風とかが流れるような感じになってるってい
う、ね。そうそうですね、はい。
ちょっと楽しいですよね。ロッジの中から、本当にウッドデッキとか下のところから自分たち専用の釣り堀で釣れるっていうのはいいですよね。
そうですね。
で、また川の水が流れてるから、ロッジでも涼しいでしょうね、特に。
涼しいです。僕のおすすめとすると、まあ夏はこう、こらえて、まずビールをプシュッと開けて、
はいはい、
で、備え付けの椅子に座っていただいて、うん、こうビール片手にこう山を見ながらこの水の音を聞いてもらうっていう、
うん、
これはまずここに来ていただいたら最初にやってもらいたいことですね。
ゆったりとまずは心身、リラックスしていただいて、
は
い、
こちらがまあ一番上のですね、
はい、
各料金は高めの設定なんですが、
はい、
一番最後の G ロッジですね。
G ロッ
ジここはね、本当に一番うちの傾斜の建物をロッジの中でも一番景観がいい、
はい、
やっぱり堀が2つあります、
はい、
で私どもでまあおすすめとすると、昨今入るのはルアーフィッシングな
ん
か、
うーん、
初心者で、ね、
はい、
練習したいとか、
うん、
魚の釣れる形はどんな形なのかなっていう形で魚を逃がしてルアーの練習。
なるほど、
まあ、彼氏が彼女にルアーを教えるなんていう時でも、まあ、川で釣れない体験よりも
こういうところで
釣れる喜びを知ってもらって、隣の徳和川にデビューしていただくっていうのは流れてきて
る
んですよ。
なるほど。
あとではドッグラム。
あ、ドッグラムがあるんですね、
はいはい、こちらうち専用一つしかないんですが、はい、まあ、犬が一緒にお泊まりできますよっていうところも一つご用意しております
。ドッグラム専用のロッジでございます。まあ、ロッジがありまして、ウッドデッキありまして、ウッドデッキの下のところに、あ、これもしかすると一つ昔あった堀を埋めた感じですか。
その通り、その通りです。
でもここでワンちゃんを自由にさせてる、はい、ということができることです
ね。やはりですね、ペットと一緒に泊まれる方って、はい、なかなか多いんですよね、
はい、
でやはり私どもペットのなしでっていう形の部分で当初考えてたんですが、うんうん、ペットを泊まれますかっていう要望が多々ありますので、
はい、うん、
まあ、せめて一つだけはということでドッグランを作りました。
なるほど。ですからこちらは、まあ、専用の堀がないんですけれども、はい、空いているところの堀は使うことができるということですよね、
は
い、
す。
なるほど。
だからまあ大体今現在お盆時期の予約の方々で、
はい、
おじいちゃまおばあちゃま、うん、それから息子さんたち世代、
はい、
おじいちゃまおばあちゃまはペットを飼ってますと、
うん、
じゃあおじいちゃんおばあちゃんはペット専用で、
うん、
で隣若夫婦ご家族がお隣で釣りをするという形も、
なるほど、はい、うまくそのまあ、3世代とかでこうニットを使っていただいたりとか、いろんな使い方もできるわけですよね。
そうですね、まあ、昨今私もおじいちゃんなんですが、
はい、
やはりなかなかお孫ちゃんたちと旅行に行きたいんだけど、うん、どこ行っていいのやら、うん、何をしていいのやらっていう方結構悩むんですよね、
うん、
まあ、そういった時にやはり釣り堀があって山があってっていう形であると、ちょうどおじいちゃんおばあちゃんも若い家族の間に一緒にバーベキューで仲間に入る、そういった中ではおじいちゃんとしても昔釣ってた子、ね、おじいちゃんうまいねなんて言われたりいうのも、おじいちゃんのいいとこを見せられるという形ではいいのかなと思いますね。
実際にどうですか、お孫さんはこちらの方に来られたんでしょうか。
はい、2度ほど来てるんですが、
はい、
まあ、皆さんのお子さんと同じように魚がつかめないという
あー怖いみたいな感じ。
そうなんですね、パンツ一丁で入るんですが、
はい、
まだ2年目でつかめないと。
なるほど。
だからやはりここに来る方々ってですね、まあ、うちの子の、まあ、孫は4年生なんですが、はい、まず来ていただいて初年度は魚を釣ってみる、
うん、
2年目は魚を捕まえてみる、うん、3年目は魚をさばいてみせる、うん、 そこまでなっていただけたらですね、うん、非常にあの頼もしい大人になってくるのかなと思いますね、
うん、なるほど。さあ、いろいろ場内を案内していただきたい。管理棟に戻ってまいりましたら、弟さんの方からこれなんかどんとニジマスが出てまいりました。これニジマス唐揚げですか？
ニジマスの素揚げです。
素揚げ、
はい、
はい、これ
もう骨まで全部食べれる。
いける、
はい、いけます。
これどういう風にして食べればよろしいでしょうか？
私はやっぱ塩をかけて、
ちょっと塩、
そうですね、はい、それでもうそのままガブリといっていただ
く
の
が
一番おいしいと思います。
こういうのがいいっすよね。もうなんかじゃあガブリと、はい、あっこ、この身のホクホクさ加減がいいですね。
ちょうどいいですよね。
骨まで食べるからいいですよね。
そうですね、カルシウムも取れますし、でもお子さんでもあの食べれると思うんですね。
これはまた出すんですか？
出します。今もうちょっと研究して、今度はフィッシュバーガーみたいな形にもして出そうかなと思って。
フィッシュバーガーも出す
そうです。まあこういう素揚げもいいんですけど、ちょっとねあの登山者の方たちが歩きながら食べれるようなものを作るのに、
ニジマスサンドとかね。
ということは今後的にはこちらの方で管理棟とかでちょっと立ち寄って何かお召し上がりできるようなものも考えてらっしゃる。
そうです。
まあ宿泊されてる方も当然それは召し上がれることですもんね。重複するかもしれませんけども、他では体験できないこの場所ならではの楽しみ方、
やはりあの専用の釣り堀があるっていうことなんで、まあ魚を取って釣っていただいて、まあ調理してからまあこの自然の中で楽しんでいただく、
はい、
また後ろにはまあ本当に山もあります、うん、まあ大自然という中でですね、まあここにてアクティビティではないんですが、そういった形で時間を使って遊んでいただけたら一番私ども嬉しいですね。
タカさんはいかがですか？
そうですね、やっぱり私やはり調理師持ってたりなんだかんだするんで、はい、まあ、こういう料理とかね、やっぱ皆さんお客さんおいしいとか言っていただいて、やっぱ自然の中でね食べる部分では、
うん、
うん、一番おいしく感じるんで、そういうなんていうか場所をね提供したいなっていう形でやってますよね。
なるほど。そしてこの徳和周辺の魅力についても改めてお話もいただきたいんですが、
ここはあのやはり先ほど書いてある標高850メートルという高地にありまして、うん、日中の温度もですね、気温も甲府との、まあ、温度差が5度以上あります、うん、まあ、ほぼあの軽井沢と同じぐらいの標高で、なおかつ自然の、施設の隣にはですね徳和川という川が流れて、
はい、
まあ、冷たい風から川のせせらぎという形の音が聞こえますので、うん、まあ、ぜひ140号線と、うん、を登ってきていただいてからラーメン中村屋の信号を左に登っていただいて、はい、ハートブレイクの坂道を登っていただくと私どもの施設がありますので、ぜひ遊びに来ていただきたいですね。
それから自然の中で過ごすことの魅力、そして自然の大切さを知ってもらいたいことを感じてほしいことなど、何かお話もいただけますでしょうか？
まあ子どもたちはですね、まあ、魚を釣って、先ほどと同じなんですが、魚の命をいただいて、うん、食して、それからまあ魚のまあ命の尊さを感じていただいて、また自分たちが魚というのはですね、なかなか開きでしか売ってないとか、回転寿司の寿司でご飯の上に乗ってるなんていうぐらいの魚しかあまり見ることない。昔やってた子どもたちがですね、当たり前に魚を取りに行く、魚を掴んで魚を調理するなんていうことはですね、今の子どももやはり体験していただいて、もう本当に自然と自然の良さ、まあ、そういった中で、だんだんいろんな経験をしていただいて大人になっていっていっていただけたらなと思ってますね。
さあ最後になりますが、今後の展望、それから取り組みたいプラン、コンテンツなどもありましたら教えていただきたいんですが、
まあ、いろいろあるんですが、
はい、
もうちょっと盛りだくさんで、先ほどの話で、はい、終わらないキャンプ場になってしまう、
ね、ずっと何かを作り続けるということでしょうね
まず一つ目はですね、キャンピングカー、
はい、
まあ、RV、
はい、
まあ、車中の方々を、はい、まあ、受け入れたいなということで、まあ、近々というか、まあ、1年間には RV パークの申請して、うん、
はい、
まあ、数台の、まあ、うちのロッジ、うん、こう管理棟の前のですね、ところを開放して RV のパークを作りたいなというのが一つですね、
はい、
から2番目はですね、山梨県の方、まあ、限るという形ではないんですが、山梨県の子どもたちを受け入れた子ども釣り大会、
うん、
まあ、全施設を使ってですね、
はい、
まあ、1日がかりで、
はい、
低学年の部、高学年の部という形で、まあ、賞品をつけてですね、
うん、
まあ、子どもたちが釣って、
はい、
まあ、順位を争って、
はい、
で最終的にはそのつかみ取りで終わって、この食事をしていただくという形のものをですね、まあ、年に1回の、まあ、夏のイベントにできたらいいなと思ってますね。
なかなかやっぱり今実際に大人の方も釣りをやる方と、まあ、やらない方はっきり分かれてるじゃないですか、うん、でも小さい頃にいろんなそういう経験されていいです
ね。して、あのさっき言ったけど、本当命のね、大切さをね、分かってもらえればいいと思いますね。
さあ、その他には何かありますでしょうか。
そうですね、まあ、もう本当にたくさんありすぎて割愛してしまうんですが、あ、まあ、最後になりますが、やはりあの登山客、
はい、
登山の方、それから日帰りサウナ来られる方に、先ほど食していただいた、うん、うちの弟が作ったですね、魚の料理、まあ、素揚げですとか、そういったものを来ていただいて食してもらってですね、この施設を知っていただいて一日楽しく、うん、過ごしていただけたらなという形であります。そういったイートインという形のお店をやりたいですね。
イートインですね、はい、はい、弟さんはいかがですか。
同じです
もうこの辺りっていうのはもう本当にあのご兄弟でやってらっしゃるんで、ボリシソスがもう完璧できてますね
私が余計なことを言うんだってこう目で思う
じゃあもうこれからの夢としては、もうどんどんどんどんずっといろんなものを作り続けていって、 そうですね、そして地元の方、それから県外の方も含めて愛していただける施設になればいいですよね。
とにかくね、はい、僕らはまあこういうキャラクターなんで、はい、まあ、本当にフレンドリーに、
はい、楽しくやりたい、
来て、うん、そう、うん、だからまあスタッフも募集するんですが、
はい、
いつまでたってもね、この兄弟2人だけで杖ついてやってもしょうがないんでスタッフもね、あの時々もう募集はかけていきますんで、
はい、
楽しい施設としてね、山梨県の中で存、まあ、存在したいなと思ってます。
わかりました。今日はいろいろなお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。